天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年9月30日タックポッドキャスト第48回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点で活動するアップルユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
今日機嫌いいですね。
先週の肉姫効果がちょっと
まだ残ってい
て、はい、
私と二人きりやったら機嫌悪いっていうことですか？
機嫌悪いとは言ってないですよね、
はい、私とやったら機嫌良くなる要素ないんですか？
なかなか難しいですよね。いや別にでもそんなことないですよ。難しいって言ってるだけで全然ダメって言ってないですよ。
聞きましたですね皆さん。ここ約50回続けてきてこの扱いですよ。泣きたいですよ。
でも私も大道さんに相当セクハラされてるんで、この仕打ちは致し方ないかとは思っていただけないかなと思ってるんです。
セクハラなんて子供みたいなもんじゃないですか。
おい、もしもし、
はい、
何、
まあ、そんなクイファーさんがですね、
うん、
第46回の放送に対して、うん、内容が事件だったとおっしゃいましたね。
うん、事件でした。
その正解をなんとブラさんが9月の23日にツイートされました。ブラさんのツイートを読むと、事件ですの正解は大道さんのセクハラ発言がないあったお誘いがないあった二人で行った妄想やっぱりおまけにあったということで、うん、ニュースがアップルのみとかって書いてたんですけど、
うん、そう
それが正解です。
そう、ひょっとしてもしかするとっていうのは、ね、これ大道さんも疑ってたんですよね。
そうですね。
私がこれ今週の配信は超事件ですよって一人で言っていて、
はい、
何が事件ですかっていう話になってね、
全部ねアップル、
うん、全部アップルネタですよ最初から最後までって、うっそーみたいな感じで確認された
んです。あれ違ったんじゃなかったでしたっけ、言ったらそうだったんですね、うん、
そうだったんですよ。これ本当事件ですよ、
はい、
今までアップルのことを一回も触れない放送があったこのアップルユーザーグループ、うん、そしたら大田さん開き直ってね、アップルユーザーグループってアップルって言ってるからいいんだみたいな開き直りもありましたよね。
まあそういうこともありまし
た
ね。
それぐらい
責められてます私、
ね、あ違う違う、責めてるんではなく事実を申し上げたまでです。あのこの、はい、なんて言うんですか、はい、こんな状態だったのにまさか50回を前にですね、
はい、
もうちょっとほらなんか100回とかほらまたあえて回を重ねてからあと、
はい、
もう致し方なくなんかこうアップルだけのネタになるっていうのはね、アップルだけの番組になるっていうのは分かるんですけど、
ね、 あれでも意図してないんですよね、落としたニュースがアップル以外のニュースだったっていうだけのことなんですよね。
そうなんですよ。しかも大道さんもなんか落とした ネタ自体もね、うん、順番に落としてったらそうなりましたっていうから、いやいやいやいや確認してみてくださいよって言って確認したらなんと違ったっていうね。
そうですね、
はい、びっくりしましたね、
はい、
ということで、はい、びっくりしましたけれどもということで、
はい、
ただね私ねこのことについてね、
はい、
一つちょっと物申したいことがあるんですよ。
どうぞブラさんに物申したいですね、言ってください。
違いますよ、大道さんにですよ。
私、
はい、
どうぞ。何ですか？
ブラフォードさんがこう、はい、ひょっとしてこれとかみたいな感じでこう、ね、うんうんうん、一番初めにこう答えを、
はい、
こう答えというか、まあ、要するに回答を、ね、示された時にね、
はい、9月23日の、ね、ま、8時9分に、はい、
ありがとうございます、うん、でね、まだ他にもこう、なんかいろんな意見が出るかもしれないなっていうのをこう待てずにね、
はい、
正解ですみたいなことをもうなんか早々にツイートされたのを見て、
はい、
ちょっともうびっくりしちゃって、大道さんもうちょっと引っ張ってほしかったな私は、はい、みたいな、
いじり業が足らんってこと、広げ業が足らん、
そうそういうこと、そうなんですよ。私に先週大道さんはあのここ肉姫のここをなんか広げるのクイファさんの役目ですよみたいなこと言っておきながら広げきってない大道さんみたいな
責められてます責められてます、
いやいや、ね、違います。ちょっと
あの
今回ちょっと今後の運営方針について
打ち合わせとかで私こんな言われるのいいですけど、
うん、
本番で言わないでいいじゃないですか。
いいじゃないですか。でもそれはやっぱりほら、もっと他にも答えたいって思った方がいらっしゃるかもしれないなと思って、ほら朝聞かないで夜聞く方とかいろんな方がいらっしゃるんで、
そうですね、
ちょっと、うん、今度からはもうちょっと、はい、待とうかなと思いますので、また皆さん ぜひぜひ。
わかりました。
はい、そうね、それなんか私に対する不満な感じが入ってます、
ね、なんかすいませんでした。
うん、謝ってないですよね、それね。非常機能ってますよね。不適されてますよ。
不適されてます。
はい。ということで、
はい。
はい、今回はちょっとした、はい。
じゃあ、大道さんの一言だけ言わせてください。
何です？
ブラさん、正解です。素晴らしい。
そう、はい、よかったです。他にもね、はい、実は正解してらっしゃった方がいらっしゃったかもしれないんですけど、
ね、そうですよね、はい。配信した次の日の朝には私が一発で目にも正解ですって言いましたね。
そうそうそう。でも答えようと思ってたのに大道さんって思ってらっしゃる方の声を私は代弁しました。
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、またね、次回以降何かしらのこういうなんかちょっとした出来事があったらまたクイズにしたいかと思いますので、その時は、まあ、せめて収録の日までではね、ですから 2,3 日はお待ち申し上げておりますので、またぜひこれに懲りずに、ツイートしていただければと思います。私からは以上です。泣いてもダメです。
はい、もう一本取り上げたいネタあるんですけどいいですか？
どうぞ。
AUGM 札幌が9月の24日に行われました。
はい
はい、最後の AUGM 札幌と毎回言ってますけどね。
まあそうですね、これね、なんか変にねこう期待を持たれてもね、うん、なのでこうもう今回限りっていう風で今回限りだと思ってて毎回楽しんでいただけたらそれはそれでいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど、まあそういうことですね、うん、はい、
そうそうそう、
なんとタックポッドキャストからはですね、はい、マックウェーブキャスターの秀則3号さんが、
はい、
特派員として現地に飛んでくれました。
はい、急遽特派員になってくださってですね、はいはい、現地でいろいろ取材してくださってですね、
はい、
大変ありがたかったですね。
ではここでですね、秀則3号さんが取ってきた、
はい、
AUGM 札幌代表の勝さんのインタビューを聞いてもらいたいと思います。
はい、
はい、2016年9月24日土曜日です。北海道札幌市北濃憲法会館3階大会議室で開催されました AUGM 札幌にお邪魔しています。実は今もう懇親会場になってるんですけども、特派員の秀野さん号です。よろしくお願いします。今日はですね AUGM 札幌代表の勝さんにお話を伺おうと思います。 AUGM 札幌開催おめでとうございます。
ありがとうございます。イエーイ、見てるって見てないよね。
何年ぶりなんですかね。
AUGM 札幌ですね、話せば長いんですが、前回は5年前2011年ですね、
はい、
でその前一番最初がですね実は2001年かな、
うん、
にApple がまだ AUGM を運用する前に懇親会っていうスタイルでやっているのを、その時にも私も中にお人だったんですが、それから足掛けも15年16年、 AUGM も長いんです。
結構久しぶりなんですよね。
そうですね、AUGM 札幌としては、4回目なんですよね。今回
久しぶりにやろうと思ったきっかけみたいなのはあるんですか？
そうですね、まず一番大きいのはアップルストア札幌がなくなった後のアフターアップルストア札幌みたいな形のところが一番大きいのかなっていうのもあるんですが、やっぱりユーザーの何ていうのかな、つながり、横のつながりだとか、北海道ってどんなところなのかって、あとは今回シルバーウィークにぶつけたっていうのは道外の方、北海道以外の方がせっかくだったら北海道来てみようやっていう時に AUGM 札幌があるといいねみたいな感じで今回企画はしました。で今回は九州の方々を中心にですね、全国各地から来ていただきまして、すごく楽しいひとときを今楽しんでおります。
そうですね、まさに今聞こうと思ったんですけども、アップルストア札幌がなくなったじゃないですか、
はい、
でこの辺ってやっぱりこう影響がありますか？
ですね、実際のところも、札幌の、Mac ユーザーの方の、スタンス的にはどちらかっていうともう飽きられてるのかなっていうイメージが半分なんですよね、
はい、
もしくはあとは基本的にはヘルプデスクだとか、いわゆる iPhone の修理のための野戦病院みたいな感じになってる時期があって、うん、 で、やっぱりアップルストアが微妙な今運用の感じになってきているので、その部分を考えると、昔のアップルストアのような魅力を発信するような感じの場ではなくなっている、うん、そういうところを考えると、やっぱり受け入れられなくなってきつつあるのかなっていうのを反面でも、なくなると結構大変なんですよね。
もともと Mac では暑い地域ですよね、札幌というのはね。
そうですね、アップルユーザーというか Mac ユーザーは結構多くてですね、昔から1985年から Mac、アップルユーザーの方もいたりとか、あとはアップダが札幌にあった時代もあるので、アップダという、アップル そのデベロッパーの団体、運営する組織のものの、事務局が昔札幌にあったんですよ。
あ、そうなんですか。
そういう時代もあってですね、だ比較的アップルに熱い時代も、あと BUG だとか ああいう方々の人たちがいっぱいいて、そういうところが面白い地域ではあるし、プログラマーの洞窟っていうのもあるんですけど、だどちらかというとだんだんユーザーがライト化し始めてきているので、やっぱり難しい部分も。
まあ、でもね、盛り上がっていってほしいと思ってるんですけども、来年とかどうですか、まだ開催しませんか。
そうですね、クイホアさんにやられる大道さんを見るためにやるのもいいかなと思いながらも、今のところですね、その考えは基本的にはないです。今回が最後ということにしておこうかなというところで、毎回最後って言ってるんですけどね
毎回最後
で最後で最高の AUGM さん。
なるほど、
そこがAUGM なのでというふうな形を北海道はやってます。なので一番出せる今回は、食べるもの飲むもので一番いい北海道の季節を満喫できる AUGM という。
本当にね、食べるもの飲むもの全部美味しくてもう楽しかったです。もうこの後もね楽しみなんです。明日の翌日観光もねちょっと楽しみにしてるんですけどもね。
明日は飲んだくれます、私は。
そうですね、
飲めないんだ明日、車運転しなきゃならないからダメだ。まあ、そんな感じです。
はい、わ、はい、かりました。最後にこのタックポッドキャストのリスナーの皆さんにメッセージみたいなのがあれば。
そうですね、クイホアさんには大分でお会いしたので、あと大道さんが尻に惹かれる姿もなかなか面白かったなと思いながらも、いや、どんどん頑張って今後もポッドキャスト楽しみにしております。
はい、ありがとうございました。AUGM 札幌代表の勝さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。いや、楽しもうぜ、イエイ。
はい、
はい、秀則三郷さんのインタビューでした。
はい、ありがとうございます。
秀則三郷さんは札幌をわざわざ行かれたんですね、九州から。
そうですよ、
かなり楽しんでおられましたね、飛行機で行ってね。
そうですよ、美味しいもの三昧でね、
飲んで食って、うん、羨ましいんですよ、
うん、
いいな北海道。
まあいいじゃないですか。まあそれは、まあ結局北海道がいいなっていうよりも、
はい、
こうみんなで、まあ、気の知れた人たちがワイワイガヤガヤ、
はい、
こういろんなところに集合解散して楽しむっていうのが、まあ、私たちの楽しみ方ですよね。
私は久保さんと二人聞いても全然問題ありません。
私は問題ですけどね、はい、また、はい、秀則三郷さんみたいにですね、私たちが行けないところでまたどなたかに急遽ですね、特派員をですね、今回もですね、もうなんか急遽ねお申し出いただいてですね、なんかお楽しみのところですね、私たちのためにこういろいろ時間を割いてくださってですね、本当にありがたかったですね、大東さん。
ありがとうございます、本当に。
またどなたかにお願いするかもしれませんけど、その時はよろしくお願いいたします。
もちろん報酬なしでお願いします。秀野三郷さん、本当にありがとうございました。この秋はね、AGM ラッシュですね、
うん、はい、
AUGM 札幌に始まり、東京、大阪、そして青森というのが目白押しなんですね、うん、はい、またどこかの AGM で皆さんにお会いすることを楽しみにしてます。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年9月24日7時41分にリツイートした記事です。スピードを追求、オリンパスEM1 マーク2の開発者に直撃インタビュー、アスキー JP のニュースです。
はい。
このオリンパスがですね、ドイツで開催されている、まあ、カメラの見本市みたいなやつでですね、OMD シリーズの最新モデルの EM1 マーク2というものの発表を行いました。
はい。
これ、久保さんかなり注目してるでしょ？
してますけどね、もう目に見えてめっちゃ高そうですもんね。うん。でもすごく良くなったみたいですで、まあ、当然ですよね、3年 間かけて次のモデルを開発して、まあ、その間にねちょいちょいは出してたんですけれども、うん、言ってみればねフラッグシップが更新されるっていうことですからね、それはもう当然ですけれども、うん、でもね名前がね前の名前を踏襲して EM1 のマーク2って、最近多いですねマーク2ってつくのね。
どういうことなんですか、2代目ってことですか、つまり。
うん、ということですね。でもマーク2以降マーク3とかあんまり出ないですよね。
マーク3はオリンパスで出てないんですか。
うん、出てないですね。とりあえずまだそのマーク2っていう名前の付け方自体もオリンパスの歴史の中では浅いと思います、私の知る限りでは、はい、
マーク2か。
うん、ちょっとこれがどうしてこういう名前になったのかとかちょっとそういうことはわからないんですがね、あえて同じ名前にしたっていうのはまだあの EM1 を使ってらっしゃる、まあ、私を含めあのもう早いち早くデジタル版の OMD というシリーズで、まあ、一番初めに導入した方への配慮かもしれないですけどね、まだまだ使えますよっていう意味でのものかもしれないですけれどもね、
うんうん、私 EM5 です、
うん、知ってる
一番最初のやつ、
はい、でもあんまり使ってらっしゃらないでしょ。
あんまりじゃないです、全くです
、はい、今回のモデルはどこに力を入れたかっていうとですね、うん、この EM1 マーク2ですけれども、今度11月に発表だそうです、はい、まだ値段は決まってないみたいです、というか発表されていません値段は、
はい、
でですねそれはですね、すごくその動くものについてこう追尾する機能をすごく強化したっていうふうに、はい、言っているんですね。
うーん、いや飛行機撮ったりとか電車撮ったりとかそういうこと。
そうですね、あの、まあ、やっぱりその動くものですか、運動会でどうしてもほら、うん、子どもの動きが追いかけられなくてシャッターが切れないっていうのが悩みの方とかいらっしゃると思うんですけれどもね、ですから連射できる AF っていう風に、はい、というコンセプトだそうです。
なんかこのソニーのアルファシリーズ、うん、あれがなんか AF が速くていいって聞いたことあるけど、あんな感じですか。
そうですね、あのやっぱりどうしてもその比べられるときにミラーレスっていうのは、うん、まあまあいいんだけれども、結局スポーツとか、まあ、そういう動きの激しいものを撮るときっていうのは、はい、まあ、プリズムがないとダメだよねっていう言われ方をずっとしてきたわけですよね。
まあそうですよね、アルファシリーズプリズムがあるって言ってましたね、うんうん、
ですのでそのそういうところをなくてもできるんだぞっていうところを目指したのが今回の、はい、モデルなんじゃないかなっていうので、ね、
ビューファインダーという液晶とかでやってるやつでも速いっていう、うん、そういう意味ですか。
そうです、そういうことですね、はい、
でも確かにね猫ちゃん撮ろうと思ったら、
うん、
猫ちゃんが動いたら撮れなかったんですよ、
うん、
特に室内。
そうそうなのよ、うん、暗いからね。
そうスピードライトは焚けないじゃないですか、
うん、
なので
暗いところにいるときに大きい瞳になった猫ちゃんっていうのがすごく可愛くって、それを撮りたいって思うとやっぱりどうしても明るいレンズ、うん、まあそれなりの性能のカメラっていうことになっちゃうんですよね、
うん、
でそれをねやっぱりねこのボディでこのボディで実現したっていうのはなんかすごいなと思います。私の持ってる EM1 でもそこそこできますけれども、今回は桁違いだっていうことでセンサーが別物、全く別物で読み出しが2倍っていうんですけど、この読み出しが2倍っていうのは EM1 よりもではなく、
ああ、
6月に出たペン F です
ね、あの新しい
やつ、はい、デジタルペン F ですね、うん、そちらの方よりも速いという風でですね、
あ、じゃあエンジンが刷新されてるみたいな感じですかね、
うん、そうなんですよ、全く違うっていう話ですからね、
うん、
はい、でやっぱダイナミックレンジが広いそうですので、まあ、端から端まで暗いところも明るいところも全部綺麗に撮れるっていう風に、まあ、だから人の目で人の記憶、まあ、人の目では見えてなくても記憶の中でどうしてもその脳が組み立ててしまってすごく鮮明に残ってしまうんですけれども、それをまああのちゃんとカメラが残すっていう風に、はい、な風になっていくんでしょうね、これからますますね。
何本ぐらいですか予想価格は。
わかんないんですよね。
20万ぐらいですか。
いや、もっとすると思いますね。
マジっすか。
もうと思います。どこにもそのまだね余暇っていうかをね誰も予想して、ちょっと私も全部の、まあ、これに関してはねやっぱ待ってた人が多いのですごく記事が多いんですよ、
うんうん、
なのでちょっと全部は読み切れてないですし、私もちょっと値段のことになるとちょっとわからないなっていうところはあるんですけれどもね。
フルサイズの、
はい、
何あれの方は安いんじゃないかっていうぐらい値段、
いやそこまではないかな。でもね今回その話とまあセットで出てきちゃうと思うんですけれども、うん、あの、はい、レンズがね3本新しく追加されて、
これ用に開発されたっていうことでいいんですよね。
うん、他のレン、うん、他のボディにもつきますよ。例えばペンシリーズのもっと軽い L っていうね、うん、あの EPL なんとかってつくの、L って、まあ、ありますね、あのライトバージョンっていう、はい、まあ、要するにちょっと廉価版の商品なんですけれども、ね、それにもつくことはつきます、うん、まあ、それ物理的につくっていうだけで、その性能を発揮したその描写 がカメラができるかって言ったらできないんですよね、
うん、
でレンズ買っちゃって、ま、間違えてっていうかちょっと興味で L のボディにレンズ買っちゃってやっぱり納得いかないって言ってボディ買い替えるみたいな人も、
あ、バランスがある
んですよね。うん、そうそうそう、うん、今回プロレンズ2つ新しく出たんで、まあまあ前まで5本だったんですけど、だんだんだんだん増えていってですね、今プレあのなんて言っていいのか、
ちょっと撮ってみます、
はい、どうぞ撮ってください。どのレンズがいいですか。一番高いレンズね、300だから35ミリ換算すると600ミリとか、
そんな室内でいらないです。
だって
もっとあのもっと倍率
焦点距離あのですよ、最短焦点距離いわゆるワークディスタンスは 1.4 メーターですから、はい、めちゃ近いと思いますよ、この、
いや 1.4 もっと近くつくんで猫に、
いやそ、ダイドさんやめた方がいいですってガリってやられますよ、ガリって。
30センチまで近づくんで、もっともっとあのそんなでかくなくていいんで、
いやいやでかい方がいい、でかいっていうか、はい、あの望遠がいいと思いますよ。
マイクロフォーサーズやったら50ミリぐらいで、
50ミリですか、
はい、
うーん、プロレンズですと、
はい、
あ、50ミリっていうのは35ミリ換算でじゃなくてマイクロフォーサーズの、
マイクロフォーサーズの50だから35ミリ換算でいうところの80ミリぐらいってことですか。
そうするとですね、
は
い、18万5千円、
それ F なんぼですか。
F2.8、うん、これね単焦点が出てないので、
あ、そういうことか、わかりました。
40-150ってやつですね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、それかもう一つ手前の、え、それでだから185,000円です。税別
ちょですか、税込み20万ぐらい。
これね焦点距離70センチです。
聞いてる、
焦点距離じゃない、ごめんなさい、はい、何
撮りたい被写体が、
うん、
室内で撮りたい被写体があるんですよ。
ほうほうほう、猫、
猫はいいですもん。
なんでとりあえず猫取らないといけないんじゃないですか。猫言うこと聞かないんです。だから望遠でもうちょっと離れたところでこっそり取れば言うこと聞くも聞かないもないですよ、
はい、でもやっぱりマイクロフォーサーズっていうのはいろんな制約があって限界があるっていうのが私の考えなんで、
お、
まあそれ致し方ないことじゃないですか。
はい、
何でもそうでしょ。やっぱりあの家庭用のハンディカムとプロが使ってるビデオカメラじゃ、はい、なんですか、やっぱり限界あるじゃないですか。
はい、
それと似たような話だと思ってるんで、
はあ、ただ今回はその限界に挑戦して一つクリアしたという話なんですけどね。
でもこれあれでしょ、センサーはソニーでしょ
多分ね、はい、まあでも、
はい、
まあでも、
はい、
そりゃいかようにでもなるんですよ同じものはできないんですよ。
あ、はい、なんかちょっと責められてるっぽくなってきたんで、はい、ニュースでも最近攻められるようになってきたんでそろそろ締めたいと思います。マイクロフォーサーズのカメラですね、この小さなボディとこのレンズにどれだけの力が秘められてるんだっていうぐらいいい写真が撮るというのは本当存じ上げてます、
はい、
好きな人は好きっていうのがオリンパスのいいところだと思いますんでね、これからも良いところばっかり伸ばしてもらいたいなと思います。
はい、
2016年9月24日18時32分にリツイートした記事です。修復12年、キトラ壁画よみがえる飛鳥村詩人の館で公開、産経ニュースからの記事です。
はい、
これはすごいですよね。キトラ古墳、飛鳥村のやつのこの極彩色の壁画を保存している、都内にあるこの詩人の館でですね、
うん、
開館を祝う式典が行われました、
はい、
高松塚でね出てきたあの女性の絵の壁画、あれに、まあ、匹敵するような素晴らしい須田白虎玄武双龍紙面にあるこの壁画ですよね。
はい、東西南北の守り神ということで古代中国から伝わってるんですよね。
残念なことに古墳の中にあるとうまく保存ができなかったんですよね。
うん、もうねこれはねもうここだけの問題ではなくもう世界中でそうですよ、うん、やっぱり古いところでこうやっぱ密閉されていたものを、うん、あるこうなんていうんですか時代をね飛び越えて開けるとダメになっていくっていうのはですね、もう古代エジプトのその壁画でもですねだいぶあってですね、完全空調で管理されていればそう
でも
ね、まあね、そんなことないんですけれども、結局ね、そんなこと無理なので、カビが生えていっちゃうんですよ。もうね、人の息、やっぱ汗をかいて、ああいうところ、すごく、その、なんていうんですか、暑いですからね、中に入って、人の肌から発散される汗が全部こう、乗っかって付着して、それで、まあ、カビがついちゃったりとかするんですよね。高松もそうですし、もうキトラもそうですし、古代エジプトでもそういうのいくつも見てますので、で、年々進んでるって言ってます。でも、どうしようもないっていう風でね。でも、もう、その数が多いですし、その、そういう資金もないですからね。はい。ということでですね。
どうしようもない
ですね。これを、はい。ですから、ただ、古代エジプトの場合はですね、まあ、やり方にもよるんですけれども、あるところはですね、もう全く破壊されちゃって、なくなっているものを、もう本当にもう、なんていうんですか、お茶碗のかけらぐらいのサイズしか残っていないのに、はい、それを現代の力で全部現代の、うん、現在の材料で修復して、はい、っていうのは、もうカルナック神殿ですとか、うん、まあそういう、まあ、まあ皆さん多分、写真でご覧になってますけど、ああいうのほとんど修復されたもので、現、ほぼ1000年ぐらい前のものが残ってるってことはないので、そこの場所で、かつての形を再建しているっていうのが今までの、修復のスタイルだったんですが、今回何がすごい画期的かっていうと、
はい、
これはあの、キトラ古墳の、で、石室なんですけれども、
はい、
まあ、要するに今古墳ってほらの、こんもり山になってるっていうイメージですけれども、うん、実はその中に石が組んであって、石の中に実は多分石棺か何か土管があったんですよね。
うん、あった
んでしょうね。でもそれはもうすでに、うん、でもそれはもうすでに、そう、盗掘されちゃってたんです。で、時代としては、はい、まあ、平安から、鎌倉ぐらいの時代にかけて、もう盗掘されているっていうのが、はもう現代開けてみたら分かって、うんうん、物は何にも残ってなかったんですけれども、まあ、壁画だけが残っていてですね。で、それは石について、石にそのまま彩色されていたので、まあ、結局、そのカビが生えてきてっていう風になった時、修復するときに、その場で、
まあ。石、直接描かれてたがためにですよ。持ち出せなかったっていうのもあるんでしょうね。うん、
まあそうですね、うん。で、それを剥がしてですね。
うん、
で、それを出して、お隣の、今回、何でしたっけ。
詩人の館。
公開している詩人の館っていうところで、まあ、管理するっていうことになったんだと思いますけれども、ね、うん。
まずは、朱雀と琵琶湖だけですね。で、
そうです。公開はされるわけですね。う
ん、
はい。
で、清流と玄武が、なんか年明けぐらいっていうことですね。
うん。ただね、これはね、なんか期間で、こう、うん、一回来て終わりじゃなくって、期間限定でいつの時期はこれを出しますっていうことで、今回はたまたま珍しく2つなんですけれども、この先は1つずつ、期間を空けて、期間を限定してこう見せていくっていう風なスタイルになるそうですけれどもね。はい。
キトラ古墳は、何年ぐらい前でしたっけ、うん、?10 年ぐらい前でしたっけ、剥がすって決めたのは。
それぐらいかもしれないですね。
剥がさず修復していくってずっとやっとったじゃないですか、
うんうんうん、
でもやっぱりカビが生えてもう状態がどんどん悪くなっていくんで、
うん、
もう剥がすしかないって言って剥がしたんですよね確か、
うん、それはだって雨も降りますし、
うん、
ねえ、
まあ、
そうなんですよね、うん、と思います。はい、
難しいところではありますよね。
そうですね、
まあ、そのままの形で保存するというのが一番、
はい、ただ狭いところに例えば、まあ、一般公開で見せるって言ってもなかなか難しいですしね。この壁画なんですけれども、
はい、
去年まで修復の作業の様子はこの獅子の館ができるまでの間、まあ、似たようなというかこのエリアの別の場所でこの時期秋の時期に公開してたんです、はい、9月から10月にかけて、はいはい、
やってましたね、
でそれは、
はい
はい、で予約制で、
うん、
予約した人しか見れなくて、まあ、その人数制限があるので、
はい、
見れなかったんですけれども、うん、今回それも獅子の館の方で引き続き、まあ、そちらの方は予約制で修復されたものが公開されるっていうことだそうです、う
ん、だから獅子の館自体は別に見に行けるってことですね。
そうの方はずっと年中オープンしてるんですけど、閉館日以外はオープンしているんですが、はいはいはい、そのキトラ古墳の本物を見ようと思うと予約が必要っていうことで、しかも、まあ、期間限定で予約が必要っていうことですね、はい、
よくわかりました。これ獅子の館っていうのはだからデジタルアーカイブみたいな感じで、4つのこの壁画もそうだし、天井にある星の絵なんかも書いてあるんでしょ、うん、確か。
そう、それをデジタル化というか、その、うん、まあ、模したものを もう電子化したものっていうか、なんて言ったらいいですかね。まあ、これ写真がありますので、今すぐ見ていただければわかると思うんですけれども、はい、はいはい、というのがですね、この天文図もですね、キトラ天文図って言われてるんですけども、これは世界最古の精緻な天文図として、もう有名、世界中で有名なものなので、実は。うん、高松塚古墳にも天文図っていうのは存在しているんです、うんうん、ただ全く違っていて、そっちの高松塚の方がおそらく古いと思うんですけれども、
あ、年代はですね、
多分ね、でもね、うん、まあ、ちょっとよく分かんないんですね。先に見つかったのは高松塚なんですけれども、うん、年代がどっちが古いかっていうのはちょっと私も分かんないんですが、うん、それが、まあ、基本的に高松塚には天文図はあるのだけれども、そちらが最古の天文図ではないって言われている理由の一つに、うんうん、同じ天文図なんだけれども、デザイン化されていて、ちゃんと並びが、要するに星空、夜空の並びではないっていう、その並びがですね、星の位置が本当の空の位置と一緒っていうのがキトラなんです、うん、でそれはちゃんとその、観測技術を持っていないとできないんですね、うん、測量とか観測の技術がないとそれができないんですけれども、うん、はい、高松塚にはそれがないっていうので、
デフォルメされた感じってやつ
ですね。はい、そういうことですね、うん、はい、デザイン化されているものがこう配置されているっていう、四角くなってますね、四角い中にこうポンポンと配置されていて、ちょっと明らかに違うっていうので、それでまあ、キトラの方がキトラ古墳の中にある天井に張られている天文図は、まあ、一応最古のものっていうので、で似たもっと古い時代も、まあ、例えば古代エジプトとかもあるんですけれども、やっぱりその精密ではないっていうところで、今のところですね、日本にあるものが最古のものだっていう風になっています。
うん、はい、なるほど、はい、このニュースですね、
うん、
何が IT 関連ニュースやねんって思って聞いてる方いたと思うんですけど、
うん、私もそう思ってました。
これはですね、自身の館にしろ何にしろデジタルアーカイブを、うん、公開しているというところが IT 系ニュースなわけですよ。
ほう。
でもやっぱりそれだけではなく、本物も展示するということがやはりね、うん、今回始まるみたいなんで、素晴らしいなと思って取り上げました、うん、はい、はい。文化財とかっていうのはですね、まあ、壁画にしろ屏風画にしろですね、綺麗にデータアーカイブしてですね、その皆さんに気軽に見れるというようなことをやるというのは大事なことだと思います。国立博物館なんかもね、うん、データアーカイブウェブで見れるようにしてるじゃないですか、
うん、
なので皆さんに関心を持ってもらうという意味では、このデジタル技術というのが文化祭の保護に役立っているんだなと思います。
はい、
2016年9月24日8時24分にリツイートした記事です。パケシの意味が変わった、高額請求ではなく IT メディアからの記事です。
はい、
久我さん早速質問です、
うん、
パケシというとどんなことだと思いますか？
パケシっていうのは、うん、定額で上限が決まっていて、
はい、
それを超えるといきなり超低速レートしか使えないという、
はい
はい、そういうことをパケシと言います。
ちげえよ。
なんで？そうでしょ、
もともとはあれですよ、
わかんない、
その定額にしてなかった10万とか20万とかパケット代の請求額のことをパケシって言ってたんですよ、
うん、よ知らない、そんな昔のこと。
おっとおっとピアフって言葉知ってます？
知ってますピアフスってみんな間違えるやつでしょ。
ピアフ知ってんのにパケシ知らんの？そらないわ。今私らの世代はパケシって言ったらそのあれじゃないですかね、いわゆる何十万も来たことですけど、
うん、
今の若い人にとってはパケシっていうのはいわゆる3ギガの上限を超えたらバカみたいに遅くなるっていうですね、
うん、はい、そうです、
そのことを言うようです。
そうです、
はい、
そうですよ。何言ってるんですか、はい、いいです、はい、どうぞ続けてください、
はい、まあ、それだけなんですけどこの話、
うん、そうですね、うん、この話広がらないですよね。
あ、そうですね、まあ、でもその今度ですよ、ソフトバンクも au もドコモもなんか20ギガのプランやるじゃないですか、
はい、
定額の、はい、あれだとパケシしないですよね、
さすがにね、
はい、
私はでも一応10ギガで、契約してますけれども、
うん、
今のところ全く問題ないです。あ、まあ、10ギガって言ってもマックスね、その前月残した分と今月分で合わせて20ギガの余裕はあるんですよ、
うんうんうん、
ただ20ギガ全部使い切るってことはまずないんですが、
まずない
ですね、でも10ギガをちょっと超えることはあります。
なるほどなるほど、 パクチーまでもあと10ギガあるわけですね。でもね、
そうそうそうそうそうそうなんです、うん、っていう感じで使ってますので、必ず今月使っているのは前月の残り、それも全然丸々手をつけていない残りを使ってます。だから前月分をのパケットを
繰り越せる限界のパケットを使っています
、ね、そうです、そういうことですね、はい、を使っています。ですので、あのもうその気になれば20ギガ使っても来月10ギガも、まあ、来るっていうことで、うん、なんら問題ないですが、はい、ということですね、
はい。まあ、この今のパケ種はですね、パケットの使いすぎで死ぬような目に遭うということらしいんでですね、死ぬことつらい目に遭うということらしいです、はい。私もクイハさんもですね MVNO であのパケットを使ってますけれども、パケしないようにお互いに気をつけたいと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
初めて聞きました、今後も続けて聞かせてもらいますと、イクラムさんから9月の23日9時32分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今クヨさんの声可愛いからですね、また聞きたくなってしまったわけですね、これもね。
え、違うんじゃないの？違うでしょ、これ純粋に IT 関連ニュースをお聞きになりたいんでしょ、
はい、そういうことか、失礼しました、うん、ありがとうございます、はい。私が厳選した IT 関連情報を皆さんにお伝えするというコンセプトでねやってますんでね、これからも聞いてください。
はい、次いきますね、
はい。
ブラッフォード総務省指定さんから9月23日6時40分にいただいたツイートなんですが、
はい、
楽しかった肉姫さんの準レギュラー希望とのことです。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと聞き捨てならないですね。
なんで
これ肉姫が準レギュラーになるでしょ、
うん、
でそのうちレギュラーになるでしょ、
うん、
で私番組降板って目に見えてるじゃないですか完全に。
どう、いやもうね、肉姫の癒しがね、こうなんて言うんですか、こう赤身のステーキ食べてるみたいなこの癒しがね、もう本当良かったんですよ。ジューシーでね、
わし
パセリ、まあ、パセリも重要ですよ
捨てようと思ってるでしょ、
ね、そんなことない、
捨てようと思ってるでしょ今の発言
そんなことない、重要ですよ、そりゃ彩りとして。
ほう、なんか褒められてんのかけなされてんのか分からない
はい、それが狙いです。
わかりました。
はい、でね、ちょっとね、肉姫にもね、ちょっとラブコールは送ってるんですけれどもね、
はい、い
かんせんちょっと恥ずかしがり屋さんなんですよね、見えてね。
そうですね、
うん、なのでまたあの何ですか、お耳にかかる機会もあるかとは思いますけれども。
そうですね、はい、まあ、タックの忘年会はちょっと来てもらえないかもしれないですけど、タックの餃子会にはいつも来てくれてるんでね、
うん、そうですね、
ぜひお会いしたい方は来ていただければ、はい、まあ、AG も大阪にも来ていただければ会えると思いますんで、はい、スタッフですからね、
はい、はい、ということで次に行ってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、今回のクイホアさんはいつもより可愛らしい感じでした。肉姫効果クエスチョンマークと、ルートさんから9月の23日15時35分のツイートです。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ルートさんもね、多分ツイートしていただくのはね初めてじゃないかなと思いますね。そうですね、
取り上げさせていただくのは初めてですね、はい、
うん、
ちょっとこの発言はいただけないな。
なんで？
いつもよりより可愛い感じと書いてもらいたいですね。
よりよりはおかしいですよね。
でいつもよりさらに可愛い感じ。
まあ何でもいいんですけれども認めませんけどね。大道さん、私が大道さんにダメ出しするからって他の方にへのダメ出し厳しくないですか？
ちょっと言ってることがわからないです。
あ、分かんなかったらいいです。
言ってること全然わかんないです。
あ、そうですか。はい、そういうこともありますね。
はい、
あ、
肉姫レギュラーか、
うん、うん、なかなかね、こう今度3人で予定合うっていうのが難しいんですよね。物理的な問題でね、うん
うん、私と久我さん結構無理なアクロバティックな取り方やってますもんね、
うん、そうですね、かなり予定キリキリで合わせてっていうのは
そうですよね、
配信つけないとなんで、
はい、配信の2時間前まで収録してることってザラにありますからね、
うん、そうですね、最近ちょっと多くなってきましたしね、
うん、はい、
はい、
ルートさんコメントありがとうございます。 ひく姫が来ると久保さんがさらにより可愛くなるんでね、またお楽しみにしてください。
はい、
はい、
では続きまして、青森って何牛ですかね、クエスチョンマークで肉から入るんですね笑いと、小沢さんから9月の23日10時16分ツイートいただきました。
はい、小沢さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。小沢さんも初コメントを読ませてもらいました。
はい、そうですね、小沢さんね、以前からずっとお世話になってる方なんですけど、
あ、はいはい、私もあのちょっと存じ上げておりましてですね、たまにツイッター上ですとかフェイスブックでおしゃべりしたりするんですけれども、はい
はい、私が今、うん、フェイスブックで使ってるアイコンじゃないですか、
はい、
あれは小沢さんに作ってもらったんですね。
それその前の話からしてほしいな。
え、何何前の話、
あのアイコンの前の話から。え、まさか忘れちゃったんですか。
え、
あれ撮影したの私でしょ。
え、あれ久保さんでしたっけ、マックサーティーズの時に。
そうそうですよ、私ですよ、うん、私が撮影してそれを小沢さんが加工してくださって、うん、マックファン の, あの表紙風にしてくださったんですよ。やだな、忘れちゃったんですね。
久保さんありがとうございました。完全に忘れてましたそれは。
あらあらあらあら、そうですよ、私です。次行っていいですか。
お願いします。
はい、今週も楽しい配信をありがとうございました。大道さんのインスタは見事に黄金ばかりですねと、ヒロフワさんからですね9月の23日15時9分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これね、ほら黄色ばっかって、
ほってもほっても
そう黄色、あとたまに緑色の瓶で出てたりとか、ピンクのドンペリじゃないけどなんか泡っぽいのの写真もありますね、黄色い瓶のね、
萌えの萌えの萌えの、
ああ萌えのロゼでしたっけ、うん、
緑の瓶はあれでしょ、あの私の大好きなハイネケンね、
うん、よくわかんないけど、うん、ビールの銘柄は。
まあでもビールばっかり飲んでるわけじゃないんですよ、広川さん。まあちょっと話しましたけどね先週ね。はい、
ビールばっかり飲んでるわけじゃないけどビールばっかりの写真ですよね。
そうですね、インスタグラムはいろんな使い方があります。
はい、
はいはい、ひろはさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、大道さんがプロデューサーに専念して女性2人のタッグキャストになったら大道さんの暴露大会になる、するとおまけのコーナーは大道さんの言い訳コーナーになったりして、コーナーの名前は違うんですかなと、宇太郎さんから9月の26日1時13分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやそんなことないでしょ。
うん、
まずプロデューサー業務に専念したところでですよ、
うん、
なんか暴露合戦にならない、暴露されることないもん。
うん、いや早めの忘年会は暴露大会にしましょうか。
いや暴露するようなことあります？
ここで言ってもどうせ編集されちゃうから言わない。
いや、じゃあ編集しますけど何言うて。
編集しますけどいいです。
聞きたい聞きたい、何知ってるんですか私の。
言わない、
言われへん、ないね、ないね、ないね。
うん、はい、いいですよ、そういうことにしておきましょう。
太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
プロデューサーになったとしてもプロデューサーになっても番組は出てきますんでね、安心してください。
はい、次いきますね。
はい、
タックキャストを聞いてます。実は BGM が気に入ってます。エンディングの曲のキラキラ感ってグラスの氷のようで良いですと、セントマントナームアオさんから9月24日の8時10分ツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ時々番組のお話してるんですけれども、このうちのタックポッドキャストで使ってる曲はですね、マックで音楽クラブのトウキツさんにご提供いただいた曲です。もうオープニングから全て、今このコメントのコーナーで後ろに流れてるこの BGM にしても全てトウキツさんのオリジナルの曲ばっかりなんですよね、
うんうんうん、
ありがたいですよね、これ提供していただいてですね。
そうですね、
こういう曲
ですね、ご紹介いただいた
柴さん。雨男
今なんて言おうかなと思ったんだけど、うん、雨男って言っていただいて、
ボアメ男ですね、
はい、
さん
は
ね、はい、ボアメ男全然うちのポッドキャストの曲作ってくれないですからね。
そうですね、そう言ってもはやなんかもう1年経とうとしてますよね。
そうね、はい、
はい、
実はですね、まあ今まであんまりこの番組で言ってなかったんですけれども、うん、今回が48回じゃないですか、
はい、
50回を境にちょっ と曲を変えようと思ってます、はい、もうすでにね40回ぐらいの時からトルキスさんとお話しさせてもらってて、もう新しい楽曲の提供をいただいてて、うん、どのコーナーに使うのかまで決めた状況まで来てますんで、はい、50回を境に BGM を変えます、はい、オープニングとエンディングは今のままにいこうかなとか思ったりしてるんですけど、はいね、あとニュースだとかコメントとかそういうのは変えていこうと思ってます、うん、こうやってね
楽しみですね、
うん、トルキスさんにお願いしたらまた楽曲提供いただけるっていうこんな嬉しいことはないんでですね、
はい、
もうありがたい限りです、
はい、
セントマンとナムさんこれからもね聞いてください。
はい。タックキャストでの肉姫さんの言葉に感動、補欠であっても参加表明と11033から9月23日13時19分ツイートいただきました。
はい、11033コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、ゆじも大阪来られるみたいですもんね、うんうんうん、ちょっと懇親会は繰り上げになるかどうかわからないんですけども、
うんうん
うん、はい、肉姫のね肉が食べたいからじゃないと、皆さんに水の都大阪を楽しんでもらいたいからだと、うんうん、いったこの発言に感動してもらったみたいですね、
うんうん、まあ、普段の肉へ の, その執着というかですね、愛着をこう目の当たりにしている私たちからすると、まあね、そういうところもあるかもしれない、私たちっていうかね、大東さんからするとね、そういうところもあるかもしれないですけれども、
まあ、肉姫とですね、エイジも大阪の会場から船に乗る、うん、小樽町っていう港までね、歩いてどれぐらいかとか検証もしてきましたんでね、
うん、
はい、どんどんどんどん懇親会の準備進んでますんでね、
はい、
はい、11033補欠登録ありがとうございます。
はい、
はい、
では続きまして、本日 iPhone7 ブラック 128GB に機種変更、長年待ったフェリカ対応で au のガラケーからの変更、そしてソフトバンクさようなら、名古屋の忘年会も楽しみにしていますと、マコリンさんから9月24日9時48分ツイートいただきました。
はい、マコリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
フェリカやっぱりね期待しだすと多いですね。
うん、
うん、フェリカ多分今まではソフトバンクの iPhone と au のガラケーやったんでしょうね。でそのうちソフトバンクの iPhone を多分さよならして au のガラケーの機種変で iPhone の7ブラックということだと思いますね。
なるほど。
まあ iPhone7 自体はねそんな悪いもんじゃないからですね、私も使ってみたいけど、やっぱりなんですかね、久保さんに言ったことありましたっけ、私6と 6S しか割ったことないです、液晶。
6と 6S、はい。
5の大きさまでは、手のひらに馴染む大きさやったんで、落としたことなかったんですよ。
たまたまでしょ。
いや、それ、SE もまだ1回も落としてないですよ。
うん。
はい、
たまたまでしょ。
それがでも6、6S はそれぞれ2回ずつ割ってますからね。
はい。
でかいのはダメですね、私には。
だ
からそれは人それぞれですよ、私はダメだっていうだけの話だ、
うんうんうん、
はい、でマコリンさんは名古屋忘年会も来てくれるようです。
はい、
はい、
ありがたいですね、
お会いできるのを楽しみにしてますよ。
はい、
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。次いきます。先日大阪へ行く機会はあるのにタイミングが合わなくて参加できないとお伝えしましたが、今回のツイートを見ると11月19日に参加できると思ったのに、なんで今回に限って名古屋なんですか。いえ、わかってますよ、クイホーさんがいるからでしょ、クエスチョンマークと、爽やかエロ男爵さんから9月23日2時37分ツイートいただきました。
はい、爽やかエロ男爵さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうなんです、19日あくまで名古屋なんですね。これは皆さんのためには本当にいいことなんですよ。もし大阪でやったらクイホーさんなんか理由つけて来ないことあるかもしれないですからね。でしょ、
やらしい言い方。あ、
名古屋でやるんだから絶対に来らざるを得ないじゃないですか。
理由つけてってなんかなんだかな、
なんか私にセクハラされたとか、もっともらしい理由で来ないとか言うじゃないですか。
それもっともらしい理由ですね、もっともすぎる理由ですけどね。はい、それなんか名古屋でも通用しそうですよねとか言っちゃって、
なんかしたことあります、私。
うん、言えないことされてる。
ここでは言えないことされてる。
はい、そう。
じゃあ会場では言います。
ここで言ったとしてもカットされちゃうし。
はい。忘年会会場で言うんですか、私のセクハラはどんなんか。
はい、はい、もうだってあれでしょ、 セクハラしようとするでしょ、説明するまでもなく。きっと
誰が、
大道さんが
するわけないじゃないですか。もうそういうなんかこう、うん、番組で作り上げたイメージをこう表にまで持ち出すのやめてもらっていいですか。
ほう、わかりました。
そんなことは一度もしたことないですから。紳士です、紳士。
ほう、わ、はい、かりました。
はい、
はい、
安心してください。
はい、じゃあ安心できない。
草薙エル男爵さん、もしもご都合があればぜひ名古屋まで足を伸ばしてくださいね。
はい、ぜひ、はい、お待ちしてま す, てます。続きまして、あ、今週の最後ですね。今週を締めくくっていただきますのも緑なんです。クイホアさんと肉姫さんに来てと言われたら行かないといけない気がしてきた汗。オプション込みでお願いします笑いと、9月の23日9時34分ツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあっちなんですね、忘年会の方じゃなくって、
うん、
青森の話ですね。
青森ね、
東京はエントリーしてるんだっていう話が出た時に、うん、青森もじゃあ行きましょうよと、肉姫もね、来て、うん、来てってみんなで言ったんですね、うんうん、
はい、そうそうそう。
でさらにみどりんさんから嬉しい情報があるんです。忘年会もスケジュール調整中とのコメントがありましたんで、
お
もしかしたら忘年会も来てくれるかもしれないですね。
なるほど、うん、そうすると、
はい、
青森を置いて、
はい、
青森で一周置いて、
はい、
名古屋ってことですね、
うん、まあ、でもなかなか、ね、ね、現実的なのはこんなこと言ったら失礼なんですけど、青森って交通の便が悪いじゃないですか、
うん、
名古屋って異常にいいから多分名古屋の方選ばれると思うんですけどね。
いや、そんな両方かもしれないじゃないですか、
まあ、かもしれないですけどね、かもしれないですけど、うん、まあ、はい、わかりました、すいません、うん、なんか私が悪いみたいですね、また
でもなんか青森は交通の便が異常に悪いとか言って、なんかちょっとそんなこと言っちゃっていいのかな。いいのいいのいいのいいの、
事実、
うん、
しょうがないじゃないですか。だってよくなかったでしょ、いろいろ調べたけど、
うん、まあ、名古屋からはすんなり行けるけどね
FDA
FDA があるから
かなり特殊な話ですけど、あれもですね、
まあ、そうですね。でもね、結構ね、多いんですよ、山形とかね、
うん、
ちょっと皆さん行きにくいかなって思うところにこうポンと名古屋の、
うん、
名古屋のね、名古屋市の北からすごいポンと行けるので、
ちょっと取り上げませんでしたけど、ゆくもばさんも FDA でやったら名古屋一発で行けるんやけどなっていうのありましたからね、
うんうんうん、ああ、ぜひじゃあ、うん、FDA はなかなかあの運賃もお値、ね、
安い、早い
ですもんね。
うまい、
うん、うまいはよくわかんないけど、
はい
はい、
というわけでみどりんさん、コメントありがとうございます。今週も無理でしたね、
はい、うん、はい、そうですね、ずっとね、はい、続いてますね、
はい、
はい、
じゃあぜひ名古屋来てくださいね、
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
では今週のコメントは以上です。皆さん、コメントありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第48回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
タックポッドキャスト早めの忘年会2016、先週から参加者を募集しています。
うん、してますね。
結構な勢いで埋まりましたね。
そうね、なんか本当に5人、うん、本当に5人ぐらいしかいらっしゃらないんじゃないかと思っておりました、うん、
半分過ぎました。半分、
はい、はい、半分過ぎましたね、ま
あ、もう一度詳しい話しておきますね。来たる2016年の11月19日土曜日17時半から19時半の予定で、名古屋の駅前の亀閣という中華料理屋で行う予定です。会費は5,000円です、
はい、
今25人にしてますけど、増えるようであればね、もうちょっとお店にお願いして枠増やしたりすることも考えてるんですね。
はい、はい、可能だと思いますので。
で、福田さん、実は私今回のためにですね、
うん、
タックオリジナルグッズを注文してきました。
何、何頼んだんですか。
わざと、わざと欲しいな。缶バッジです、缶バッジ。
はい、
はい、なんと缶バッジって皆さん丸いの想像するでしょ、
うん、
ね、
うん、
四角い缶バッジを注文してきました。
はい、
タックマークが綺麗に収まります。
はい、
これを、ね、来場者皆さんに全プレする予定です。
はい、
どうですか、
まあ、
嬉しくなさそう。
お好みがありますからね、
はい、
はい、でもあのあれですよ、中川さんのデザインのあの例のあれですからね、
天王寺アップルクラブのマークですね、
はい、
あのステッカーにもなってて、皆さんに よく見ていただいてるやつですね、はいはい、それ以外にもですね、実はそのオリジナルマーク入れた T シャツとマークカップをですね、まあ、ちょっと少ない数ですけど 2,3 個用意して、それはじゃんけん大会でみんなで奪い合おうと思ってるんですよ。
はい、
はい、缶バッジのデンプレすごいでしょ。でもこれ唯一ですからね、このためだけに作ったんで。
そうですね、うん、
もう評判
良かったからね、普段どこかで、うん、はい、ステッカーね、うん、こうやっぱりちょうだいちょうだいって言って持ってかれるステッカーとはちょっと訳が違うんですよね。
そうですそうです、うん、これだけのために作ったもんなんで、実はタック忘年会とか入れようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそれもねあんまかっこよくないんで入れるのやめましたんでね、
うん
うんうん、楽しみでしょ久保田さん。
はい、
なんか全然なんか引いてますやん。
うん、いやこれ私ちょっと危惧しているのは、はい、これでなんか私も、はい、タックの会員みたいに言われるのはちょっとなって思ってるんで、
それは他の、他のタックの会員に失礼ですよね。
なんで？
なんで？
え、だって違いますよ。その缶バッジを受け取ったらもうなんかあなたはタックの会員みたいなのはちょっとおやめくださいねってまず。
それはないです。タックの会員になろうと思ったらちゃんとタックに定められているこの快速通りの手続きを取らないとタックの会員になれないんで。
は
い、
あ。上納金払うっていうあの例のやつ。
上納金いらないから
。いらないんだ。
あのコアメンバー2名以上含む3名以上の推薦でってなってますんで、
はい、うん、はい
はい、うん、ものすごくだからですよ、うちの入会資格は敷居高いですからね。
なのに私の周りにはなんかわらわらなんかたくさんいるんですよね、どういうわけか。
まあそうですね、志の高い人が多いってことです、
ここ笑うとこじゃないですね。はい、そうですね、多いらしいです、はい、
いや本当に楽しみですね。あと約2ヶ月ですけど、リスナーさんに会えるってちょっと楽しみじゃないですか、うん、
そうです ね、
ね、
はい、
ね、何が欲しいんですか。
何が欲しいの、ね、何
MacBook の新しいやつ。
あ、そういう話、
はい、
ちょその頃には新しい MacBook Air 出てますかね。
まあ、10月に発表されるって噂ですからね。
噂はね、噂でちょっともうちょっとなんか今までも期待外れだったところがあるんで、うん、ちょっと何とも言えないんですけれども、うん、でも新しい OS がね出ましたからね、うん、出てほしいなっていう気はしますけれどもね。
それをリスナーさんに買わせるんですか。
そのこと誰も何も一言も言ってないじゃないですか。言いました、今私。
すいません、責められてます私。
はい、だからそういう話に持ってこうとしたんですよね、ダイダさんがね。
あと忘年会の時も名札作りますよね、みんなに。
あ、はい、
自分で書いてもら
う。私が持ってけばいい。自分で書いてもらう方がいいですよね、
はい、解散と3万取るんですよね確か。
そう、それは大道さんが、はい、そういう風に決めたんでしょ、うん、そしたらまさか自分が返してなかったっていう恥ずかしい感じに。
そうですね、あれも本町のサイゼリアでニックメイと一緒にデキャンタの赤ワイン飲んでる時に発見されたんですよね。
うん、そう私が準備していた名札ネームカードを藤松の当日回収したはずなのに数が足りないと、
はい、
まだ誰が返してないのかわからないけれども返してない人がいらっしゃいますっていうところでね、今から調べますのでその人は来年持ってきてくださいねみたいな感じで言ったんですよ。それで大東さんがすかさず返してないやつがいるのかとか言って、そのやつは3万円、罰金3万円だみたいな感じだったんですよね。まあ、というかその名札ネームケースが3万円するっていう話をされたんですよね。
そう
そうそう、まさか自分のカバンの中から出てくるとはね。
忘年会では3万も取りませんから皆さん安心してくださいね。
本当ですよね、3っていう数字お好きですよね。
嘘の3パチって言うでしょ昔から。
知らないけど、
チャイです、
はい、
それではタックポッドキャスト第48回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回の第49回は10月の7日金曜日に配信する予定です。
はい、
番組を気になった方の iTunes のレビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
今月は評価は1件あったんですがコメント1件もなかったんですね、ちょっと寂しかったんでですね、
うん、はい、そうですね、
iTunes のレビューも書きつつまた来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。 連れ去られそうになったりとか。
ちょっといいですか。ちょっとだけすいません、現実に変えてもらいたいんですけど。
何でしょう。
それ犯罪ですよね。
はい。
ね。
うん。
ちょっと犯罪行為はさすがに私した覚えないんですけど。
いやでもね、多分いろんな人が私が連れ去られそうになる写真を何人かの方が撮影してると思うんですよ。
覚えてない。わからん。
あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあこの場を借りて提供を求めますか、
はい、
その写真の。
じゃあれはあれでしょ、竹川原温泉に行こうって言っただけですよね。
行こうって言って手を引っ張って竹川原温泉に入ろうとしていたところをみんなに激写されてましたよね。それは当然されますよね。30人ぐらいのメンバーでね、街歩きしてたところ突然ね、こう連れ去られそうになってましたもんね。でも誰も助けてくれなくって、みんなカメラ構えてんですよね。
温泉ぐらいいいじゃないですか。
ほら、覚えてないって言ったよねさっきね。めっちゃ覚えてるし。